週刊ボルターズ、
毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズをお送りしています。まずは嬉しいお知らせです。足を骨折していた古野拓実選手の手術が無事終了し、今後は早期復帰に向けてリハビリを行っていく予定です。さてボルターズはこの前の土曜23日、日曜24日はファイティングイーグルス名古屋と、27日水曜アースフレンズ東京 Z と熊本県立総合体育館で対戦しました。まずは23日のゲーム1、36対34で迎えた第3クォーター、ボルターズは名古屋のゾーンディフェンスに苦戦、思うように得点できません。一方名古屋は着実に点を挙げていきます。
木田からこれは繋がらない。石川がボールを奪いました。ルークの得点、さらにバスケットカウント、笹山ゴール下、ルークが空いていました。見事なパス、笹山スクリーン使ってゴール下、エヴァンス・ルーク。
このクォーターで逆転され、結局63対78で敗れて連勝は7でストップしました。試合後の会見でベックヘッドコーチは、今シーズン戦ってきた相手の中で間違いなく一番良いチームであり、 B1 レベルのチームであると思います。まだまだ勝てるチャンスがあるので、明日も希望を持って強く戦いたいですとリベンジを誓いました。
勝率はね、飛び抜けてますし、やっぱり強いんやなというところですけど、でも全然戦えてたというね、
そうですね、
そういう意味でも、もう希望を持ってということでしょうね。
はい。そして24日のゲーム2、試合開始から激しくぶつかり合い、両チーム点の取り合いとなります。ボルターズは第1クォーター終了間際までビハインドが続きますが、木田貴明選手が起死回生のシュートを放ちます。
同点で終われるか。佐々木からローソン、もう一度佐々木、木田、スリーポイント、決まった。
第2クォーターには藤沢直行選手が流れを作り、12点リードで試合を折り返します。
まあ、自分が出た時にはもうルーキーとか関係なく、思い切って自分のできることをしようっていう意識がけが今日のプレーにつながったのかなと思います。
このまま相手に流れを渡さずに93対77と下し、前日の雪辱を果たしました。試合後の会見でベックヘッドコーチは、昨日の敗戦から切り替えてカムバックして戦えたチームを誇りに思います。シーズンの最初から勝利の鍵はディフェンス、リバウンド、オフェンスのエクスキューション、遂行と言い続けてきましたが、今日はそれがよくできた試合の一つでしたと分析しました。
いや、やっぱこのベックコーチのコメントのこの能力は、俺がこのチームにおったら頑張ろうと思うのこと言いますよね。
そうですね、
ちゃんと良かった時褒めてくれるっていう、こういうところも本当は一流のコーチなんでしょうね。
わかりやすいですし、明確ですもんね。
明確。
一方、昨シーズンまでボルターズに在籍していた石川海人選手は、試合後の会見でボルターズの成長を感じつつも、
成長した姿は見れましたけど、まだまだ負けないかなっていう。
またボルターズへのエールも、
どこで熊本と当たるかわからないですけど、気持ちとしてはって言ったらあれですけど、お互い上がれればいいかなと思います。
なんか久しぶりに石川選手の声聞くと、なんかやっぱいいですね。まっすぐ、なんかこのまっすぐ、本当にバスケット好きなんやなっていうのが伝わってきますね。はい。本当どっちもね、上がれたらベストですよね。
そうですね。27日の東京戦、66対59で迎えた最終第4クォーター、ボルターズは今シーズンのテーマだったディフェンスやリバウンドからの攻撃で点を積み重ねていきます。
おっと、バウンドパスは通らない。そしてこれもハミルトン、逆サイドの磯野が、ここは落ち着いて決めてきました。ハミルトン、今日まだスリーポイントがありません。リバウンド、ハミルトン、ハミルトン自らよしというような雄たけびを上げました。リバウンドはハミルトン。いやー、今日はこのリバウンドで活躍していますハミルトン。そして再びスティル、今度は本村、決めてきた。今日も連続得点。
結局92対71で勝利を挙げました。会見でベックヘッドコーチは、内容のすべてに満足しているわけではありませんが、勝利できてよかったです。 メンタル的にタフな試合でしたが、44リバウンド、34アシスト、13スティールというこの数字をしっかり残し続けていければプレーオフでも良い試合ができると思いますと話しました。
メンタル的にタフな試合だったという、うん、まあある意味ね、勝率で言ったらそこだけで言ったらね、格下と言われるところですけれども、まあでもね、苦しい試合でも勝てたというところがね、まずいいですよね。
そうですね、うん、ボルターズは35勝17敗で西地区2位です。
2位を優勝どうにかしたまま行ってほしいですね。
さあ今日は2度の膝の怪我を克服し3月に復帰した柿内希心選手のインタビューをお届けします。柿内選手は熊本県和水町出身の26歳、中央大学時代の2016-2017年シーズンは特別指定選手としてボルターズに在籍、2018年からは選手として契約、2019年の負傷から2度の手術のために練習生契約になっていました。まず3月19日の復帰戦について柿内選手は謙虚に語ります。
まあ、チームメイトたちのおかげで試合に出ることができて本当に嬉しかったですし、試合に出た時は自分にできることをもう全力でやろうと思ってたので、まあ、それはまあ少しできたのかなと思います。
そして2度目の怪我のショックは隠せなかったようです。
一度大きな怪我して長いリハビリを経て復帰してたので、またもう一回リハビリしないといけないっていう気持ちもあってショックでしたね。
でもよく腐らずにね、うん、その林はここからという時もう一回というのはそれは本当きつかったでしょうけどね、
はい、
うん、
練習生として会場設営や子どもたち向けのバスケット教室の講師なども務めた柿内選手、そこで得たものとは、
まあ、自分の立場だったりそういうのはしっかりこう受け入れて、自分にできることは何かっていうのを常に考えてやるようにはしてましたね。まあ、子どもたちと接することは逆にこうパワーをもらったりとかエネルギーをもらって、こう自分も負けてらんないなって、しっかりやんないといけないなって思わせてくれたんで、すごいそういったところはプラスになったかなと思ってます。
なんかね、この自分が怪我してる時にチームメイトの活躍って嬉しいところで、やっぱ歯がゆさって絶対あるじゃないですか。そんな中ね、なんかこう前向きにいろんなところから吸収しようとしてる姿っていうのかっこいいですよね、
う
ん、
そうですね。3シーズン前ボルターズとしてプレーオフを経験した数少ない選手であり、チーム唯一の熊本県出身者である柿内選手、プレーオフにかける強い思いがあります。
まあそうですね、やっぱりレギュラーシーズンとプレーオフはやっぱ違ったものになると思うんですけど、まあ、今年の選手は、まあ、そういうのをあまりプレッシャーだったり重圧を感じずに楽しんでプレーできる選手がいっぱいいると思うんで、まあ、そこはやっぱり若い力もあるので、そういったところをこう楽しんでプレッシャーに感じずにやってもらいたいなと思います。まあ、ここ何年か熊本がはこう上がれてない、欲しいところまで行ったけど上がれないっていう状況が続いているので、まあ、何としても上がりたいですし、まあ、そのためにしっかりチームに貢献できたらなと思ってます。気づけば一人になっているので、熊本にこうボルターズがある意味っていうのをしっかり考えるようになってきてますし、まあ、そのためにやっぱり何が何でも上がりたいなって気持ちはあります。
柿内選手からブースターの皆さんにメッセージをいただいています。
いろんなことが、まあ、あって、まあ、すごく申し訳ないというか、こともあったんですけど、まあ、選手はやっぱりできることを、まあ、プレーをするし続けることだったり、そういうのは全力でやっていくので、まあ、シーズン終了まで支えてもらえたらなと思います。
なんかね、このね、そのプレッシャーを感じずに今年のチームはと言っていただいた、ベックコーチがやっぱでかいんでしょうね。
そうかもしれません
ね。なんかね、良くも悪くも自分が受けてくれるだったり、うん、あと外国籍選手がなんかやっぱり本当にいろんなものを経験してた選手がいたりとか、うん、まあ、何にせよなんかチームの空気がすごくいいですね。
そうですね、
一つに、ね、まとまってみんなでっていうのがなんかめっちゃ感じられますよね、うん、いやこれはもうブースターの皆さんも本当に、まあ、まあ前からでしょうけど、ええ、本当にね上がってほしいと思ってますし、全力で応援されてるしこれからもでしょうしね、
うん
うん、
今日は柿内選手のインタビューお聞きいただきました。 さあ次の試合はレギュラーシーズン最終戦、今度の土曜30日日曜5月1日西地区4位の佐賀バルーナーズとホーム熊本県立総合体育館で対戦します。今シーズンの対戦成績は2勝2敗、プレーオフで対戦する可能性もあるので快勝したいところです。佐々木隆成選手は27日の試合後、一戦でも負けたら優勝を逃してしまうので、その危機感は個人としてもチームとしても持っています。佐賀は得点力のある選手も揃っており、決して安心できる相手ではないので、初日から全てをぶちつけて優勝を狙えるように頑張りたいですと語りました。
もうここからもうとにかく優勝のためには勝ち続けるしかないと、そして勝ち続けて優勝して、何でしたっけ、クライマックスじゃない、
プレーオフ
を有利な状態でということで頑張ってほしいですね。
はい、明日30日が午後5時、5月1日が午後2時、ティップオフです。以上、今週の週刊ボルターズでした。